KBJ's Radio Heaven。 国分上ねじろに暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ's Radio Heaven の楽しいお時間やってまいりました。
はい、
私お相手国分寺のアラグマ八潮座フリーダムでございます。よろしくお願いいたします。
ビギースモール翔平です。
はい、どうも翔平さん。
はい、
今日はゲストが来てますよ。
大物
大物ゲストが、
ゲストと言っていいんじゃないでしょうか今日は。
そうですね、今日はですね、サクッと紹介してしまいますが、世界遺産ハンター大森雅人先生に来ていただきます。
よろしくお願いします。
そうなんです。
ありがとうございます。
はい、どうもです。
どうもどうも。
じゃあ大森雅人誰なんだっていう話なんですが、
そうですね、
実は、うん、KBJ の創設メンバー、
創設メンバー、オリジナルメンバー、
オリジナルメンバーの一人なんだよね。で、俺たちは当時から大佐って呼んでるんで、うん、今後大佐で、
うん、そうですね、
大佐と呼びたいと思います
が。みんな呼んでください。
そうなんだよね。まあ、あれはかれこれ12、3年前になるかね。
2004年の12月です。
なるほど
ね。よく覚えて
る。
そこで、はい、大佐と、うん、まあ、国分寺のルーフというね、
そうですね、
バーで、カフェバーで出会って、うんうん、で、大佐が、うん、俺と翔平を結びつけたみたいな。
うん、まあそうだね、
そんな感じだったよね。
そうそうそうそう。
そこで、オリジナルの KBJ がそこで結成され、
今のねメンバーの出会いが
あってねっていう感じで、まあかれこれいろいろあって、なんかいろいろ遊んでた時期もありながら、こうああだこうだありながら、
そうですね、
っていう感じで、
うん、まあ昔そのねウェブとかも、
そうだね、作ってもらったり
とか
してたんだけど、はい、その大佐が、
はい、
まあ、ある日突然、うん、俺は世界遺産ハンターになる、なるとは俺には宣言してないんだけど、
突然と日本から姿を。
そう、突然と日本から姿を消し、旅に出たっていうのが、約1年8ヶ月前なんだけど、
はい、
この世界遺産ハンターって何すか、そもそも。
これはですね、
はい、
まあ、世界遺産の写真をハントする、
はい、
冒険家ですね。
なるほど。
冒険。
ちなみにブログがね作ってあって、うん、世界遺産ハンターっていう、うん、ウェブがあって、うん、結構写真とかもすげえ綺麗で、
うん、
また大佐テキストうまいからね、うん、結構面白く、うん、世界遺産の情報とか、うん、旅の情報なんかがバッチリ書かれてるサイトを運営してるっていう感じで、うん、結局何カ国ぐらい行ったわけ。
大体30カ国ぐらいか。
30カ国、1年8ヶ月かけて。世界遺産の半年数でいうとどれくらい？
それも途中で数えてないんだけど、まあ後でまた数えるんだけど、うん、今多分百数十個ぐらい。
そもそもさ、世界遺産って何個ぐらいあるの？
今1000ちょっと。
マジで？
年々増えてて、大体年20、30増えるから。
そうだよね。
追いつかないんだ
よ。日本でもポコポコ結構世界遺産認定されてるもんね。
世界遺産認定されてったり。
毎年のように。
うん、なるほど。
そうですか。
そうですか。1年8ヶ月旅に出るっていう感覚が僕らには全くないんですが、
あのね、平凡に日常生きる我々として
ほぼほぼ国分寺で暮らしてるからね、
うん、
ちなみにそうね、1年8ヶ月旅して暮らすってどんな感じ？
まあまあ、ゆるい休暇みたいな感じですね。
ずっとね。
うんうん、
なるほどね。まあ、ちなみに、どこ行って、30個もあると、もうどこ行ったってレベルじゃなくなってくると思うけど、何でしょうかな。じゃあ、最高だったところ、なんかベスト3とかで、うん、形式で、
うん。そうだね。なんか、行った中で、うん、やっぱ一番面白かったのは、うん、アフリカのエチオピアかな。
エチオピア。
エチオピア。
アフリカなんか俺多分行くことないぜ。エチオピアって俺全くイメージないんだけどさ。うん、エチオピアどんな感じなの？
まあ、エチオピアって結構すごい国で、うん、なんか R&B の人たちがなんかザイオンとか歌ってたりするじゃない。
はいはいはい、
あのザイオンってエチオピアで。
ああ、すみません、聖地的な。
そうそうそうそう。で、レゲエとか、まあ、なんかボブ・マーリーとかの、うん、あのアフリカの原点回帰って言ってるのも、あのエチオピアなんだ、
ね、
うん。
あ、ルーツ。
ルーツはエチオピアだって言ってて、
へ、
まあそういうところなんだけど、
うん、アフリカ、エチオピアだと、 何何食べるのまず全然そういうとこからまだ分かんないんだけどさ、
エチオピアはなんか結構有名なインジェラっていう食べ物があって、
インジェラ
、うん、これがなんか旅人の間ではなんか見た目ボロ雑巾味わげろって言われてる品物で、
まあ最低だね
最低じゃん、
評判は前評判相当悪いんだけど、うんうん、まあ、実際のところは、うん、まあちょっと黒っぽい酸っぱいクレープ、うん、
黒っぽい
酸っぱいクレープってだけで嫌だよ
すげえまずそうじゃん、
まあ、まあまあまあうまくはないんだけど、うん、慣れればまあ食えないことはないし、
ね、他になんかうまいもんとかないの、エチオピアにはないの、うまいもん
ない
じゃあエチオピア行くとさ、何見どころとしては何があるの、
エチオピアのやっぱエチオピア見どころの多い国で、うん、まあ、俺が行った中ではすごい良かったのは、うん、そのエルターレ火山のなんか、
うん、
エルターレ火山のツアーっていうのがあって、はいはい、まあ、これ2泊3日か3泊4日ぐらいなんだけど、うん、まあ、いろいろいろんなところに連れてってくれるんだけど、はいはい、うん、もうなんかこの世の果てみたい な、うん、なんかナメック星みたい な、うん、なんか異様のところとか、うん、火山の火口の近くとか、うん、まあ、結構危ない場所で、はいはい、昔ちょっとあのヨーロッパの人が殺されちゃったりして、そのエリトリアっていう隣の国との国境付近ってすごい治安が悪くて、でもそのツアーはなんか、うん、あのキャラバン組んで、うん、その軍隊とか雇って、うん、その護衛をつけて移動するようなツアーなんだけど、
実際護衛
いる、常に、
やばいね、
やばいんだけど、まあ多分護衛がいるから襲ってこないとは思うんだけど、うん、で、まあ、そのツアーが、まあ、すごい良かったんだよね、
そのやっぱ景色なりなんなり、そうだね、異次元的な、
もう見たことないようなとこ本当すげえなと思って、もうなんか黒い砂漠を越えて溶岩、
黒い砂漠、
そう黒い砂漠とかあるんだ、なんかもう荒野を抜けて砂漠を越えて、黒い砂漠を越えて山登って溶岩見に行くとか、
マッドマックス的な話、そうなんですね、それは歩いていくの、
いやそれはさ結構かい、まあ、歩くと最後は歩かなきゃいけないんだけど、大体なんかランクルでもう乗ってるだけでガーッて連れてってくれるから結構楽なんだ、
それも世界遺産なの、
いやそれは世界遺産じゃない
違うんかい
世界遺産じゃないんだけど、まあまあまあまあ
まあ、まあ、
雄大な自然、雄大な、そうそうそうそうそう、
他になんか世界遺産とかあんの、エチオピアは、
あ、いっぱいあるよ、なんかね、まあ、ちょっと行かなかったんだけど、うん、そこはちょっと時間とかの都合で行けなかったんだけど、うん、ラリベラっていうところに、うん、まあなんか最初に登録された世界遺産、それはなんか12個あるんだけど、うん、10個かな、うん、ちょっとまあそれぐらいなんだけど、うん、そのうちの一つがエチオピアにあって、うん、まあなんかこう土っていうか岩みたいなとこ掘って十字かのなんかこう教会みたいな、岩窟教会みたいな、
見たことある、はいはいはい、見たことあるテレビで、
これがまあ、はいはいはい、多分エチオピアだと一番有名な世界遺
産、へえ、そうなんだね、なるほどね、エチオピア翔平さん行ってくださいよ、
ねえアフリカって思っちゃうよね、
行かないよね、なかなかね、
まあなんか、うん、エチオピアとにかく見どころがいっぱいあって、例えばアクスムっていうところは、うんうん、あのインディーン・ジョーンズの失われたアークって
、
アークが実際にあると言われてる場所、うん、まあ、あんのかどうか分かんないんだけど、
あのアークが
まあ眠ってるって言われてる教会があるとこで、
そうなんだ、
まあ、それはなんかその司祭みたいな人しか見れないんだけど、うん、だからまあちょっと見ることはできないんだけど、うん、まあ、そのアークがあるって言われてる場所とか、
アークって何なんだろうね、
何なんだろうね、契約の箱なんだろうね、モーゼがなんか、ね、でまあ、位置的にもほらエジプトの下にあるから、うん、あのモーゼがエジプトから持ってきて、うん、まあ、
2体のケルビンがついててみたいなさ、
そうそうそう
古代の長兵器だとかいろいろあるけどね、話的には、そっかすげえな、ちなみに2位というか、まあこれ順位はないけど、
順位は
ない、3つ上げるとしてもう1個、うん、
あとはまあオーストラリア、まあ、結構普通なんだけど、
全然いいよ、
その
やっぱり最高みたいな、
やっぱり最高っていうのはあるんだけど、あとまあ普段旅してる時って全部移動手段とか公共の移動手段とか使って、
まあ電車なりバスなりタクシーなりみたいな、
まあ結構めんどくさいんだけど、まあオーストラリアはレンタカー借りてずっとこう東海岸かな、東海岸のずっと3週間ぐらい旅してキャンプあって旅してたんだけど、まあもう自分で好きな時に移動できるし、車だからまあテント積んでキャンプ場でキャンプして、で飯とかももうスーパーで買えばそんなに高くないから肉とかも。
オーストラリアって高い？
高い、物価は超高いんだけど、
でも飯は安いよね。
あースーパーで買えば普通
そうだ、ね、
レストランで食うと結構高い、
結構高い、何気に俺ほとんど外食してないんだけど、最後メルボルンで、まあ、俺の友達に教えてもらった、まあ、有名なセブンシーズカフェっていうところがあるんだけど、そのカフェで、まあ、ランチ食って、2人で、まあ、ランチ食って50ドルぐらいかかったかな。
50ドルと5500円とか日本円
オーストラリアドルだから80円ぐらいだから4000円ぐらい、
まあランチ
まあまあ、まあ、高くない、
ハンバーガー2つとコーヒー2杯だからね。
4000円は高いよね、
高いよねやっぱり。
そうだよね、まあ、ちなみにさ、あのお金っていうのはどうしてたわけ、この
借りは。お金はもう全部、ほぼ貯金、
最初に割とガツッと、そうそうそうそう、まあわかんないけど2、300万ぐらい、まあ、
もうちょっとだいぶだよね、
もうちょっとは、
もうちょっともうちょっと
なるほどね、まあ、1年8ヶ月行くと
だけ。そうだよね、2人だから、
まあそうだよね、2人だもんね、そうだよね。
準備期間でどれぐらいかけたんですか、その行くまでの間にそのお金を貯めたりする期間って。
2年ぐらい、
2年ぐらい、
2年でまあ割とガッツと金作って、そうだ、ね、みたいな。そもそもそれのためにお金貯めようみたいな話で貯めてたの、
そうだね、もう行く前からね、
もう俺らは行くぞ、
旅行くぞ、
そう
なんだよ、ね、中野の東中野のボロ団地みたいなところに住みながら、
一回行ったよな俺確か。違うか、
違う違う、
じゃないか、
な多分中野でしょ来たの。
あそうだ、中野だ中野だ。あのすさんだ生活。なるほどね、もう結構、じゃあ結構長い旅に行くぞって決めて、
そうそうそう
そう、じゃあそう計画は立ってたわけな
ん
で、じゃあちょっとオーストラリアの話戻すと、やっぱ車最高、
まあ、車最高だよね。
なるほどね、まあいろんなとこにのキャンプ場を寄って泊まって寝てみたいな、
そうそうそう、まあなんかこう俺が普通にこうなんかいろんなとこ行ったりするのって、まあ旅行なんだよね、まあ当たり前なんだけど、まあまあ、旅っていうかまあ旅行だよね、そんな、
まあまあまあ、
ホテル、まあ、安宿だけど、ホテル泊まって、なんかバスとかタクシーで移動して、だけど、なんかこう、車の旅っていうのは、なんかこう、俺が憧れてたような、
ロードトリ
ップ、そうそうそうそう、なんつうか、あ、これだわっつって、ガツンと来た車があったの
よ。そうそうそう。思い描いてた、ちょっとこう。ことができたっていうことで印象深い。
そうだね。まあ俺のなんつうかこう理想的なのって、あのカリオストロの城、あの始まりで、ルパンと次元が変な車でちょっと
ボロいね、
ボロい車で旅して途中でなんか火とかでコーヒーとか飲んだりしながら旅してる、あのイメージ。まああんな渋くないけど、レンタカーだから、でもまああれに近いものがあって。やっぱ車の旅は最高だなと。
なるほどね。ちなみにさ、レンタカーってさ、それ何日ぐらい借りるの？
20日ぐらいかな。
20日借りるとどのくらいかかるのかな？
14万ぐらいかな。
20日で14万
ぐらい。それでも本当は7万ぐらいなんだけど、借りるとき、まあ7万ぐらいだなと思って借りたんだけど、まあ一応保険つけた方がいいだろうっていうことで、保険つけるじゃない。で、俺の場合は、オーストラリアのケアンズからメルボルンまで行って、メルボルンで乗り捨てっていうプランがあるんですよ。乗り捨てで、まあ、500ドルぐらいかかって、で、なんか、7万ちょっとだろうと思ったら、まあ、蓋開けてみたら、12、3万か4万ぐらいいっちゃったみたいな。
でもなんか思ったより高くはないかなってイメージだけど。
そうだね。
それ、乗り捨てでよければね。
乗り捨てで。
ちなみにオーストラリアの中でもどこが良かったのか。
オーストラリアはね、
基本的に最高、
基本的に最高だね。あれ よくほら海とかってさ、うん、離島綺麗じゃない、うん、ちっちゃい島とかって、うんうんうん、オーストラリアってでかいじゃん。
でかいよ、
ね、でかいんだけど綺麗なんだよね、
う
ん、
全部だいたい綺麗。
そう
そう、
オーストラリアはね本当どこ行っても綺麗だったし、うん、自然を大切にしてる国だから、
うん、中でも半端じゃなかったみたいなとこがないの、うん、1個あげるのは難しいと思うけど、1
個あげるのは難しいけどハイアムズビーチっていうビーチがあって、うん、そこはなんか白い砂のビーチなんだけど、うん、その砂がまあ白さでギネスブックに登録されてるところで、めちゃくちゃ白い、めちゃくちゃまあ良かったよそこ、海も綺麗だし、
夕日とかもさぞ綺麗なんだろうね。オーストラリアも僕行ったことないんで。
オーストラリアはねいいよ。
僕一回行きましたですね。
行った。
はい。メルボルンからバイロンベイっていう街、
ああバイロンベイ有名なとこだよね。
そうそう、一人でバスで
行
きましたよ。一人で。
なんで行ったのそれ、仕事？
卒業旅行です。
大学生で一人で行ったの。
ちょっとあの傷ついてた時で、でバイロンベイも海がやっぱ海が綺麗なので、とにかくでかくて、まあオーストラリアの湘南みたいな、その立ち位置的なところなんだけど、
ヒッピータウンだよね。
そうそうそうそう、奥に行くとヒッピータウンがあって、まあ、そこをちょっと目指して二十歳の時に行ったんだけど、
俺一人旅っていうのが信じられないんだよね、まだ。
俺すげえ寂しかったよ。
寂しくて死んじゃうよ俺。
英語も喋れないです
か。そう、なんかさ、綺麗なもの見たりさ、うまいもの食った時にさ、共有したいんだよ俺は。一人嫌じゃん
ね。でもね、なんかそのバイロンベイでオーストラリアで一番東のこう岬みたいなところがあって、うんうん、そこにこう立ってこう太平洋を見た時に、うん、こう俺ってなんてちっちゃいんだ
みたいな、ね、
自分の小ささとこんな俺なんでこんなくよくよ悩んでんだみたいになってくっきりと日本に帰ったっていう思い出の地ですよ。
いい話ですね。
そう、
じゃあオーストラリア、
オーストラリアいい街、
クソ最高っていう、ね、
クソ最高。
なるほど、うん、でこの話する前に3つ挙げてよ、
はいはい、
あの大佐がロシア挙げてくれてるけどさ、うん、ロシアってすげえ謎じゃない。
謎、
いやいいんだよこれが。
ロシアも俺生涯行くことはない
な、うん、寒いとかウォッカとかそういうイメージが
ない、まあまあ、アル中みたいな、
う
ん、
そうだよ
なんだけど、どうなの実際ロシアって。
ロシアはね、まず今あのルーブル安だから、うんうん、物価がめちゃくちゃ安いんだ。マジで安くて、うん、もう本当ビビったのが、うん、なんか冷凍の丸鶏1羽、うんはいはい、燃えたやつ、うんうん、あれがね、なんかね、まあ、100円とか200円ぐらい、
ね、笑っちゃう、
笑っちゃうぐらい安いんだ、うん、でまあなんか結構先進国なのね、
うん、まあまあだって言っても、まあまあまあ、
そうそうそう、
強国っていうか
強国だから、大国だからね、うん、IT とか超進んでて、まあ、超は言い過ぎかもしれないけど、うん、なんか SIM フリーの俺 iPad mini 持ってたから SIM、うん、買ったんだけど、うん、すげえ快適でどこでも使えて、うん、でなんか英語が全く通じないから、
うん、これ100%ロシア語、
100% ロシア語、もう 100% 話せないから、
ね、まあ無理だよ、
ね、もうスパシーバぐらいしか知らないからその分かんないから iPad 使うわけよ、うん、その Google マップでそのバスとか調べると、うん、結構出てくるのね、うん、この何番のバスに乗って行けばここ行けるみたいな、うん、だからその iPad1 個で、うん、おかげでなんかなんとか旅できたんだけど、うん、
まあ翻訳ソフトとかもある
し、ね、そうそうそう、もうあの Google 翻訳っていうのが結構やばくて、うん、でもう分かんねえから、うん、そのこうポチってトラなんかこうボタンを押して、うん、こうロシア人に喋らして、うん、それをこう見ると、うん、なんとなく翻訳されてるのが出てくるんだ、うんうん、
すごいよねやっぱ、
うん、やっぱすごいね。
ロシアどんくらいいたの。
ロシアはね1ヶ月3週間ぐらい、3、4週間、
場所はどの辺。
モスクワからね、はい、東の端のサンクトペテルブルクっていうところ
に、名前は知ってる、
田舎町、
もうすげえいい町で、うん、まあね、なんだろうね、ロシア俺ら行った時は9月ぐらいだったんだけど、
う
ん、
9月って寒いの。
寒い、ちょっとだけど、うん、でもロシアの寒さはないから、そんな、うん、その うん、まあ俺らにしては寒いけど、うん、まだね日差しも出てるし、
うん、なんか真冬のロシアすげえやばそうじゃん。
まあ多分やばいと思うよ
マイナス50度とかないじ
ゃん。俺それやべえなと思って、うん、まあ、まずロシアから行こうかなと思って、うん、ロシアから入ったんだけど、うん、すげえなんかもう秋のロシアってなんか季節が美しいっていうか、うん、なんか黄金の秋っていう言葉が似合う、はいはい、もうなんか全てがキラキラ輝いてて、
そうなんだ、
めちゃくちゃ綺麗な、
例えばこう宮殿と か、う
ん、なんかね、
そういう建物が有名な遺産なのかなってイメージなんですけど、
赤の広場とか、
そうそうそう、古いね中世のみたいな、
そうだね、ディズニーランド
のするのは
なんか玉ねぎみたいな、
そうそうそうそうそう、
リアルに ね、
うん、あ、なんかロシア正教会って言って、うん、まあ、キリスト教の中でもちょっと変わった種類だから、うん、教会もなんか他のヨーロッパなんかと比べても独特で、なんか玉ねぎみたいな、うん、クーポラっていうんだけど、うん、
玉ねぎ頭
みたいな、そうそうそうそう、
ですげえカラフルだよね、
そうそうそうそう、
やばい色してるみたいな
全然なんかその、まあ、見たことないような風景ですげえ楽しいし、うん、で人も結構いいんだよね、
人親切なの、
親切なんだ、
ね、あ、そう、なんか、
まあ、何言ってるか分かんないんだけど
なるほどね。食い物うまいの、ロシア
は。うまい。
うまいんだ。
うまい。
これがね、うまい
んだ。うまいんだよね。
何が美味しい？
普通に肉類とパン類はうまい。
ボルチチとか。
あ、ボルチも結構うまい。
ロシア料理だね。
あれ結構おすすめ、ロシア。
いや、マジおすすめ。
そうなんだ。
また行きたい。
行きたいね。
ロシア、もう俺の中では完全に恐ろしやだけど。
いや、ほら、イメージとしてはさ、うん、俺らの世代って多分もうさ、筋肉マン。
まあ、ウォーズマン。
そうそう、ウォーズマンでしょもうやばい、やばいとこじゃん
完全にウォーズマンのイメージ、
ね。そうそうそう。アメリカ映画見てりゃさ、うんうん、まあ悪い国ってやロシアじゃん、うんだもう
プーチンも超怖いし、
そうそうそうそうそう、そういうイメージだったけど、まあ実際行ってみたら、うん、まあなんかこう、まあ日本もステレオタイプっていうかさ、うん、結構偏った報道しかしないから、まあね、なんか悪そうな感じだけど、うん、実際まあなんか今のね世界情勢とか見ても、うん、どちらかって言ったらアメリカの方が悪くねみたいな、
まあ、まあね、まあね。
まあ、ちなみにさ、ロシアとかだと音楽とかどんな感じなの？なんか街で流れてる音楽とかさ、
うん、街はね、俺がモスクワ行った時のちょうど前の日ぐらいに、うん、なんかコンサートやってたらしくて、うん、でそのロシアの泊まったところの、うん、そのまあ、なんか民泊みたいなとこ泊まってたんだけど、そこの女の子が、いや昨日エアロスミスが来てたん
ですって、エアロスミス、おめ
でだね、おめで
だ、そういうのなんだって思って
あ、 ね、あんま変わんないのが、
音楽は国境、
そうそうそうそう
やっぱり、
まあじゃあ逆にさ、うん、すげえいっぱいいろんな国行ったと思うしさ、うん、いろんな体験してきたと思うんだけどさ、これはきつかったみたいなやつ来てるんだけど、
そうだね、うん、グアテマラ、中米のグアテマラになんかマヤ遺跡があるんだけど、うん、結構マニアックな遺跡で、うん、まあ、マヤ創世記にあの
マヤジェネシス、
そうそうそうそうマヤの、まあここら辺から始まったんじゃないかみたいな発祥の地的なところがあって、そこ行くのにまあなんか2日ぐらいジャングルを歩かないといけなくて、
ガチなジャングル、
そうそうそう、ガチなジャングル
全然舗装もされてないよ、
舗装とか皆無の、
もうガチジャングル、
ガチジャングル、
木をこう切りながらこう、
まあそうだね、ナタでこうパンパンやりながら、
うわやばいね。
でもまあまあ、一応そこに遺跡ができてから結構いろんな人が行くようになったから、う
ん、まあ、一応なんか獣
道的な、 ものはあるんだけど、
ルート的なものは、
うん、そうそうそう、
目印はね、う
ん、だけど雨季だと結局そこになんか馬とか、馬っていうかロバか、うん、ロバとか通すから、うん、土がぬかるんじゃって、はいはいはい、ひどいことになってるんだ、
もうジュップジュップの、
そうだね、
ぶっちょぶちょ、
ぶっちょぶちょだ
なんか軽くこう一踏みで足首までずっぽりいっちゃうよ、ね、
やばいね。
で深いところだとなんかこう膝ぐらいまで行く沼地とか、置いていかなきゃいけないんだけど
やばい、
もうぐちょぐちょなんだ、
徒歩2日が結構やばいね。1日何キロ
ぐらいあるかな。
ツアーなんだけど、
何人かで、
そうそう、大体多分往復で100キロ以上歩くんじゃないかな。
やばいね。
ただこう高低差がないから、そんなにその登山してる、あんまり登ったり下ったりしないから、登山的な辛さはないし、標高も0メートルだから、まあ酸素もいっぱいあるし、余裕だろうと思ってたんだ。だけどその地面がぬかるんでて、もうなんか一歩一歩が超きついんだ。
それ抜く力がいるから、ね。
そうそうそうそう。
あと何、暑いの？
暑い。
湿気多いの？
いやもう汗だくだ
よ。俺超嫌だよ。
無理だな。
無理だな。
だって無理だな。
湿気嫌いだからね。
で風呂とかもないし。
まあ当然だよ。
でこう歩いてると、その蚊の塊が後ろがついて
る。うわうわうわ。
だからもう歩いてる時はかろうじて平気なんだけど、例えばちょっと靴紐がほどけたりするじゃん、はいはいはい、そうするとちょっとしゃがんで結ぶじゃん、そうすると蚊がブワーってくるんだ。
めちゃくちゃ刺される。
めちゃくちゃ刺される。
うわ
超きつい。
かゆい。昼とかいいの？
昼は見なかったけど、まあ、毒蛇とか、
まあ、まあ普通
毒の蜘蛛とか
普通に
現れるよね。
普通にいるタイプのやつだもんね。そこまでして、その遺跡見に行ってどうだった？
まあまあまあ
まあまあだろ。
いやなんかすげえいいんだけど、なんていうかな、やっぱまだ発掘されてないから、その遺跡なんだけど、まあ見た目、まあそうだね、山なんだよね。
まあ埋まってんだよね。そんなになんかまだこう。
そうそうそうそう。
俺たちのさ、あの黒金公園の。
そうそうそう。あれあれあれあれ。あ
の状態の上にさ、古墳がある
って。そうそうそう。
ただの丘なんだよね。そうそうそう。その状態みたいなやつなんだ。
で、まあ多分そこ掘れば、下に埋まってんだろう
ね。いろいろね。
ちょっと出てんだけど、まあ基本そんなさ、メキシコとかの前席みたいに。
ちゃんと、
そうそうそう。ちゃんと
剥き出しで。
剥き出しで
どうだこの野郎みたいな。
なってないから、まあ山なんだよね。
あれみたいな。
まあそうそう。でもまあほら、そういうの見る機会もないじゃん、
ね。まあまあまあ、逆にね。
逆にね。
その観光地化されてないタイプのやつはね。
見栄えっていうか、まあ写真映えはしないんだけど。
まあそうだよね。それ逆にブログ載せるとき、そのジャングルの辛い体験を書くしかないもんね。なるほどね。
その遺跡がエルミラドールっていうんだけど、スペイン語でまあミラドールっていうのはまあ見晴らし台みたいな意味で、だから一応そのエルミナドールの上まで登ると、一応そこからの景色がすごくて、一面360度森の海、
樹海みたいな。
樹海みたいな、そうそうそう。まあ、それが見れるのはちょっといい感じ。
まあまあ良かったかなみたいな。
まあまあ、まあやったっていうか、まあ冒険だよね。
もう一回行けてたらどうする
なんかね、ヘリがあるらしい。金出せば。ヘリがあるらしい。
数年、数年しかないの、次は。
そっちだね。
あと、なんかね、寒気に行くと、どうやら道は平気らしい。
あんまり、あんまり抜かるんでないみたいな。
で、まあ、あれ、多分寒気だったら、大してきつくないと思うんだ。
なるほど、
ね。ハイキングみたいなもんだから。
かさえね、あれ、
時期が悪かった。
時期が悪かった。
なるほどね。そっか。まあ、もっとなんか、この国面白かったのが聞きたいんだけど、まあ、ちょっと時間の、収録の時間のあれもあるから、はい、じゃあ、まあ、最後にさ、まあ、本当に30カ国、100以上の世界遺産見てきてさ、まあ、旅してたわけじゃん、ずっと。その中でさ、まあいろいろ人生観とかさ、旅の楽しみ方とか人生の楽しみ方とかさ、なんか思うところとかそういうとこ聞きてえなと思ってるんだけど。
そうだね。なんか俺はなんか純度だと思うんだよね。
純度。
純度。その何かをする時の純度っていうか、例えばまあ旅してて、なんで旅してるのって聞かれた時に。あんまやりたいからちゃんとかさ、好きだからちゃんって、
まあまあ旅したいから
ね、そうそうそう、あれはないもんね、ないじゃん、でも俺ってすごい純度が高いんだよね、
まあそうだよね、やりたいから
やる、そうそう、やりたいからやってる
っていうあれだもん、
このなんか人生の純度を高めたいなっ っていうのを思ったんだよね。
なるほど、
例えばほらその仕事をしてて、うん、なんで俺仕事してんのっつって、まあお金のためだとかいろんな理由あるじゃない、まあ、生活のためとかって、うん、でまあ別いろいろあると思うんだけど、うん、その純度が最も高いことってやってる時って、うん、まあもう本当理由とかあんまないし、うん、やりたいから好きだからとか、うん、そんなもんじゃない？
まあそうだね、楽しいから、
う
ん、
そうそうそうそう、
楽しいからねっていうのが一番ベターだと思うよね、う
んうん、この純度っていうのを、まあ、人生で高められたら最高だなみたいな、
うん、なるほどね、
なるほど。
で実際旅行ってる間は純度高い？
高いね、うん、高いけど、まあ、だんだん純度がなんかこう落ちてくるんだよね。
まあその旅が最初は非日常だったものが、うん、旅自体が日常になってきた時にみたいな話も多分あるとは思うん
だよね。そうだね、うん、まあ、やっぱりどんなことしてても人間まあ慣れてくるし、うん
う
ん、
慣れも飽きも
あるよね、飽きもあるよね、うんうん、で、まあ、もう世界中回っててまあ、1年半回ってて思ったのもやっぱちょっと地球は広すぎると、うん、いやまあ広すぎると、
まだまだ
まだ全然行きたいところもいっぱいあるし、行けなかったところもいっぱいあるし、時間全然足んなかったけど、でもまあそのね、まあ急がなくてもいいかなと、
うん、まあまあまあ、逆に久々に日本帰ってきて思うところとかあるの？
あるね、まあ、やっぱまず寒いよね、今。クソ寒いよ、ね。
今はね。
今はね。今ね。季節的にね。う
ん、あと、うまいだよね。
飯が、ね。まあ、いろいろ世界回ってきたけど、うん、どうなん？日本の飯はやっぱ最高。
まあ、超えるところはない。断言で言う。いや、まあもう、例えばヨーロッパでスペインとか行って、うん、生ハムがうめえとか、う
ん、まあまあ、
安いし、その、あるよ。そういうの。
部分的にね。うん、
トータルして、うん、まあ、勝てるところはないよね、日本に。
なるほどね。
部分的にはまあヨーロッパとか、うん、まあ、例えば台湾とか香港とかも結構うまかったけど、うんうん、ね、まあ、日本ほどじゃないよ
ね。なるほどね、まあ、日本の飯は最高だった、うん、
あとまあ綺麗だよね、
やっぱり、
うん、やっぱり
清潔、
うん、清潔だし綺麗だし、
うん、
うん、まあ整ってるよね、
なるほどね、
システマチックっていうか、
でもそういうのが物足りなくて旅に行くみたいなとこもあったりする、
あるよね、多分、
うん、でしょ、きっとね、
うん、でもどうなんだろうね、結構途上国とか、
うん、
若い時はすごいなんか俺すごい楽しかったんだけど、うん、こうなんかカオスな感じとか、
まあまあまあね、
エネルギーが溢れてる感じとか、うん、まあ、やっぱ年とともにだんだん、まあ、慣れちゃったっていうのもあるんだろうけど、うん、まあ、排気ガスがひどいとか、
うん、
治安が悪いとか汚いゴミが多いとか、うん、そういうのはやっぱ嫌なんだよね、
まあまあ普通にね、
うん、で結構いろんな国行って思ったのが、うん、まあすげえ恵まれた環境にある国と、うん、そうでない国、うん、例えばそうだね、オーストラリアなんかすげえ恵まれた場所、うん、まあ、太平洋の国って多分全部そうだと思うんだけど、
うん、太平洋圏
は、ね、うん、めっちゃ綺麗だしさ、うん、気候もいいしさ、うん、でも片や中東とかさ、うん、もう砂漠だし、
う
ん、きついでしょ、どう考えて
もだいぶきついよ、
だいぶきついと思うんだ、
嫌だよ、
そうだね、
いや本当住めねえなと思うもん、うんうん、アフリカとかもまあ場所によるんだろうけど、うん、やっぱ気候って大事だよね、
気候、まあ四季があるとかね、
程
よくこうやっぱり
人が
住める気温とかあるもんね、
逆になんか住んでみたい国とかあった？
あるね、やっぱ結構、
うん、まあ中でもなんかここだったら移住してもいいなとか思うような国とかあるの？
うん、結構あるね、
うん、なんか一個挙げてみてよ、例えば、
例えば、うん、まあ、これも結構普通すぎてあれだけど、うん、バルセロナとか最高だった。
バルセロナ、バルセロナいい。
バルセロナいいよ。うん、もうありかし物価もそんな高くないし、うん、街は超綺麗だし、うん、その治安も結構いいし、うん、なんつうか街の見た目もヨーロッパな感じで綺麗だし、うん、いやまあ最高だよ。そこ
どうなの、まあさ、それも1年半旅、1年8ヶ月旅して回って日本帰ってきてさ、まあ多分いろいろ考えるところもあると思うしさ、うん、今後、まあ今後まだ俺たちも40ぐらいじゃん、うん、まあ多分40年ぐらいあと人生あるじゃん、うんうん、その中でさ、そうやって旅して回ってきた大佐的には今後の人生どう使っていこうかなみたいなのって何かある？
あるね、やっぱ、うん、まあちょっとやっぱ俺もう旅行く前はこう旅して、うん、まあ、こんな長期で旅するのも最後、最後っつったら変だけど、うん、まあ、死ぬ前に一回やっときてえなっていうのがあったから、
まあもちろんね、うん、それが多分初期衝動だと思う。
そうそうそうそう、うん、まあ、やって、まあ、実際やって、うん、でまあ、やっぱ思ったのが、うん、ああ、まあ、俺の人生はやっぱこういう風にした方がいいなって、その、うん、まあ、やめる必要ねえなみたいな、
まあ、その旅とか、
そうそうそうそうそう、もうなんか、ああこれで最後だからみたいな、そういう気負ってやる必要ねえなとか思って、
うん、ここでけじめつけようみたいな、
そうそうそうそう、
まあ、いらねえなと、
なんかちょっとそういうけじめつけてみたいな、うん、日本で腰、日本かどうか分かんないけど腰据えてやるかみたいなのあったんだけど、うんうん、まあいいかなみたいな思って
じゃあまたこう旅に出たりとか、
そうだね、
そういうところ
も、まあ、大佐やれそうだよね、うん、そういうこともね、なんかそのさ、うまく旅した経験とかをさ、うん、まあ、本とか書いたりとかでも分かんないけどさ、
うん、
どこでなんか、まあ、その世界遺産ハンター の、うん、ウェブページとかもすげえ面白いからさ、うん、まあ、結構コンテンツとしては面白いじゃん、
ね、
そうだよね、ああいうので、うん、まあ理想を言えばああいうので食っていければ、
まあまあまあ一番ね、うん、理想だと思うけどね。
だ次になんか俺今旅してて、うん、結構いろんな人に会うんだけど、うん、まあ、いろんな人に会って、まあまあまあすごい人とかいっぱいいるんだけど、うん、まあ、別にもう旅人に会って、まあ、すげえなと思うんだけど、うん、すげえことやってんなこの人とか、うん、ただもうなんかあんまそういうのに憧れることってもうほぼなくて、
あ、もうね、
今、うん、俺がまあなんかちょっと、あ、ちょっといいなって思うのは、うん、結構旅人っていうかちょっと転々と海外に住んでる人とか、
あ、そういう生き方
もある、もうそういう生き方してる人とか、うん、まあ、車で旅してるとか、うん、そういうのにちょっと憧れるようになっちゃったから、うん、まあ、次はそういうのかなっていうのは、
うん、なるほどね。まあ俺なんかさ、もう国分寺定住型の人生、うん、まあ別に今からいくらでも変えることはできると思うんだけどさ、まあそれはそれで別に満足して毎日楽しくやってきたらさ、全然まあまあまあ人の生き方はそれぞれだからさ、うん、まあいいと思うしさ、でもそういうね、なんか、まあ、俺たちにはできない、できないというか、う、俺たちは違う生き方をしてる人とかの生き方とか見るとやっぱ刺激にもなるし、
そうだね、
今日、まあ、こうやってなんか久々に会って、うん、もうなかなかすげえ経験してきたみたいなので話を聞くのは楽しいからね。まあでも大佐だったらできるよね、きっとね、
うん、なんかまたこのペースでこういろんなとこ行くんだろうなっていう雰囲気がこう話しててするし、
うん、のそうだよね、うん、まあとりあえずさ1年8ヶ月も旅してたらさ、うん、もう旅にも飽きてくるじゃん、
う
ん、
そうだね、多分ね
本当に旅が日常になっちゃってみたいなね。で、まあ、で、それで、それでっていうか、まあ、いろいろ資金の面もあると思うけど、うんうん、で、とりあえず今、こっち帰ってきてるわけでしょ。
うん、
だから、まあ、今後一回充電してみたいな。
そうだね。うん、まあ、あと、ドローン欲しいんだよね。
ドローンは今安いじゃん、結
構。次だから、ほら、ドローン持ってさ、
ドローン
行くとかさ。
いいよね。
今ちょっと考えてるのが、うん、写真とかを、うん、まあ、フリーでダウンロードできるようなサイト作ったりとか、う
んうんうん、まあまああるよね、
そういう、うん、なんかまあ俺撮ったやつとか、うん、その素材として使えるようにして、
うん、
まあ広告収入とか得たりとか、うんうん、そういうのでちょっとずつ、まあ、収入が増えていけば、う
ん、まあね、
うん、多分ね俺の感覚だと、うん、最低で25万ぐらいあれば旅できると思うんだよね、うん、
その
月、
うん、
月、
うん、なるほどね、
そのまあもちろんその結構定住してる、うん、してたりすれば全然金かかんないし、移動してたりとか、うん、まあそのよいろんな国、物価の安い国とか回ってりゃそんなかかんないけど、うん、まあいろんなとこ行くこと、飛行機代とかも込みで想定すると、うん、2人で25万前後かかんじゃねえかなって思ってるから、
うん、
その料金をある程度ね、あの収入キープできれば、うんうん、別にずっと旅しててもいいかなとは思うけど、うんうん、あと子供できたら、
まあ子供できたらまたちょっとそこで考え方とか多分変わってくるんだろう、うんうん、まあそれもさ別に人間自由だからさ、うんうん、旅しながら育てるような部分もあるのかもしれない、
ね、車だったらね、うん、いけそうだしね、う
ん、まあまあまあまあ、まあ、なんかまあまた面白い話で聞けそうだなと思うのと、うんうん、あと世界中どこに行っても、まあ、大佐は KBJ の社員だから海外特派員だから分かんないけどね、一応 KBJ の看板を背負って、旅はしてもらいたいなっていう。
そうだね。
そこを忘れずに。
そうそうそう。一応ね、KBJ、一応2000人社員がいるっていうね、設定でやってるんだけど、うん、うん、まあその中のね、創立メンバー、大佐こと、大森正人くんなんでね、
社員番号かなりもう若いですからね。
そう、だいぶ若いですよ。大佐ですからね、小、うん、なので、この、これアップするときにブログのリンク貼っとくので、
うん、ありがとうございます。
ぜひ皆さん、すげえ面白い記事いっぱいだし、うん、大佐が撮ってる写真もめちゃくちゃ綺麗で、うん、それ見るだけでもかなりの価値はあるかな、ね、
なんかまたこう対談に聞きたいとか、
そうだね、
質問したいとかあったらぜひお便りをいただいて、
そうだね、なんかここの国の話聞きたいとかだったら、うん、日本いる間は俺ら呼べるから、
うん、2回目3回目全然ありますからね。
この国の集中したトークテーマとかで話すのも多分面白いと思うので、うんうんうん、はい、じゃあ大佐今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様またラジオ聞いてください。よろしくお願いいたします。